かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
これご機嫌よろしゅうってさ、うん、よくご機嫌ようだとかあるじゃない、うん、これってさ、うん、その意味合い的にはどういうことなんだろう、うん、
これものすごい大事にしておいでる言葉、うん、ちょっと昔の人たちなどは、どうぞまたお目にかかれますようにみたいな、
だからよくねご機嫌ようみたいなのあるよね。
そうそう、うん、やけんあの、うん、大事な言葉みたい。
これはじゃあ、お別れの際だけじゃなくて、
その会
った時も言えるんや。
そう、
便利な言葉だし、相手に対して、うん、まあ、すごくまた会いましょうだとか、うん、そういう意味合いがあるってことね。
ある。三輪明宏さんなんかはものすごくその戦時中とか、うん、その頃も別れた後死ぬかもしれないっていう思いも、
そうやな、
ある中でこの言葉がいかに大事だったかっていうことを切々と書いてらっしゃる文章を読んだことがある。それほどには思わんかったけれど、そういうもんなのかなと思って大事には使ってる。
約半年以上ぐらい、ね、配信して、まあ、毎回かなちゃんがいつも言ってるじゃないの、ご機嫌よろしゅうだとかさ、確かに今何も突っ込まなかったけども、まあ、今改めて確かに聞いてみようかなと思って、今聞いてみましたよ。
よかったです。よう言うと思っていつかね、
そうだね、言葉のことであったりもね、教えていただければと思うんですが、
年配のおばあさん必ずお電話気になさるとき、90過ぎた、ご機嫌よって言ってくださる。
なるほどね。
またお電話かけた時にもちゃんと元気よく出てちょうだいねみたいなことじゃろうと思う。
なるほど。これ皆さん聞いているかなちゃんの知り合いはちゃんとね、電話取ってあげてくださいね。着信拒否をしないようにね。
そういたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ということで、前回にもいろいろ反響をもらったらしいっていうのを聞いたんだけども、ちょっとひけらかしてよ。
はい、空飛ぶ家元さんのね、お話ね、あの懐かしんでもらったり、わあそうなのかと、型に血が入って形というとかね、そういう感じでね、今でもあの元気よくご活躍のね、あのお家元さんでね、で特攻隊にね行かれる、それこそもう前日ぐらいに終戦になってしまったのでね、いろんな思いがあって家元を継ぎなさってね、世界に広めようと、お茶を広めて平和という本物の平和をね、世界中に、知ってもらいたいというような思いが終わりたようでね、だけど、その空飛ぶ家元さん、祭は宝雲祭さんはね、敗戦国の人だったので、終戦後即あのアメリカに行こうと思ってもなかなか制約があったみたい、で人種差別もある国だしね、行ってもなかなかね、だったんだけれども、その時にあの助けてくださった人がやっぱりいらっしゃってね、日本人の方、皆さんもご存知の方も多いと思います。ニューヨークではね、その空飛ぶ家元さんがお手前をしてみせるデモンストレーションの前に、
横文字よく使うよね。どうしたの？いや、まず前からやけど、意外と横文字を使うよね。
知らんかった？私目が青いでしょ。
確かにそうだね。
うん、
そうかそうか。じゃあデモンストレーションをして、
するために、鈴木大拙さんという方、知っとる？仏教哲学者でね、その禅とか仏教のことを、東洋のそういう思想をアメリカに、伝えてくれた人がいるの。
なるほど。
鈴木大拙さんっていう方、江戸が終わってすぐぐらいに生まれた方でね、その方がその、空飛ぶ家元さんがデモンストレーションをする前に、なんていうの、あの講演をしてくださって、
その前にね、じゃあお茶を披露する前にまずは一言こういうものですっていうのをしたわけだ。
その時の、あの題名が茶禅の心。茶禅の心、
漢字で書くと茶禅ってのはどっち？
禅宗の禅。
禅宗の禅、
茶禅の心、これね本になってたと思う。だから鈴木大拙さんが講演をしてくれるということで人を呼んだのよ。そこで あのデモンストレーションをするという。
その時はやっぱニューヨーク、うん、日本人向けだったんだろうか、海外の方、う
ん、もちろん海外向けの
、
だから、英語でね、やんなくちゃいけないというようなことで、もう知名度があったその鈴木大拙さんがわしがやってやるということでしてくださったのね。そういうことやら、コロンビア大学ではね、うん、理論物理学のあの湯川秀樹さん、
うん、
この方がその空飛ぶ家元さんのデモンストレーションの時に、彼が湯川秀樹さんそのものがその通訳をしてくださって、うん、奥様がその、お客さん役を、
うん、
お茶のお客さん役をしてくださったと、うん、いうこともあったの。だからやっぱりね、うん、志はあっても一人ではなかなかできないの。
ああ、そうやね、うん、確かにお茶なんて言ったらまさしくそうだよね、うん、
そうそう、ま、それにあの白人でもないものがアメリカに来て、うん、しかも敗戦国で、うん、で日本の評判もいろんな風にして悪かった時だから、
うん、
そういう時にいろんな人が助けてくださって、
うん、
で成り立ったことなのね。そういうこともあの伝えとかないといけないなと思ってね、うん、
で反響としてはどういう反響が、その話を続きを教えてっていう反響があったってことも
あったし、うん、そのもう90いくつの先生のことをね、うん、その空飛ぶ頃にしたのと型と形ということを彼が述べましたっていうようなことは、うん、とても大浦さんのに習っている
方からすると
嬉しかった。
なるほどね、
うん、それにあの注目して話をしてくださったというような言葉をいっぱいいただいた。
これはね、うん、かなちゃんよく鉄板ネタトークあるじゃないの、うん、これは鉄板ネタだったの、
う
ん、
そうい うわけ
じゃない、違う、新作、
そう、どっちか
言うか新作を披露、うん、
でも大好きなのよ、うん、私この、ね、この方が大好きで、
うん、
あ、だから、具体的にこんな風にその方だけに焦点を当てて言ったのは初めて。
お、空飛ぶ家元、
今家元さんのことについてね、裏千家のね、今の大僧正さん、今の家元さんのお父様ねのことについて言えたのはね初めてだったからね。
他に反響とかはあった、どう、
他は 何について言った、翔くんが、
うん、型の話を、ね、うん、どんな話だったかっていうと、型の話をして
たじゃない
で、僕が知ってる型っていうのはこう、なんだろう、空手の型みたいな、うん、カチャカチャみたいな感じのところでお茶に回るのって話だったけども、うん、トンチンカンのこと聞いてなかった、大丈夫か、
あのね、翔くんのトンチンカンで非常に評判が良かったのは、その前の時のお花の時に、うん、お花が生えとると言ったと、翔くんがね、うんうん、そういや、あんまりお花が生え、草が生えとるとは言うけどお花が生えとるとはあんまり言わんなと思って
咲いてる、いやいやいや、ね、そこは上じゃない、
まあ確かに何にも生えとるで構わんのやけど、ここが日本語の難しい、
なるほどね、
あんまり言わないと、それがあのとても新鮮で楽しかったと、
おー、その一言が、
うん、そう、じゃあお茶ではどういうのかなと一生懸命考えたら、お茶の時は花があるし、うん、取ってきてみたいな言い方をするな、
あ、咲いてる生えてるじゃなくて、うんうん、どこそこに花があるから取ってきてみたいな、
う
ん、
そう、
ほう、
だから、ね、これがあの外国人さんが日本語の勉強をする時に、うん、その難しさ、
難しいところだろうね、
難しい、日本人でさえ
そうやね、
うん、笑えるって言ってもらって、うん、あ、翔くん株上げたなと私は思ったから、
そうやね、こういうのがあるんだろうね、うん、全く分かってないからね、僕は、うん、あ、でもね、いただいてありがとうございます、
うん、ありがとうございます、またそういう一言はね、笑ってもらっても
ね、あの励みになりますので、ね、どんどんいただければと思います、ということで
私も勉強になりました、ありがとうございます、
植木力入りますか、
はい、入りました、
ただ入る前に毎回ね、こう言っとかなきゃいけないことがあったと思うので、
う
ん、
そうでした、
ファンタジーなんでしたっけ、はい、
ファンタスティック
の方ですね、はい、じゃあ一応説明お願いします、
は
い、
私の申し上げますことは毎回ファンタスティックな、うん、私の考えを述べておりますので、ね、笑っていただきたいと、
なるほど、一つの考えだぞと、
そうです、
これがかなちゃんの考えで、うん、まあ、皆さん参考程度に、
はい、
余暇をお過ごしくださいと、
そうそうそう、あ、そんな人おるんやなと、
ながら作業の、うん、に使ってくださいと、
ぜひぜひ 怒らんようにね、
そうですね、
してほしいなと願わくば、
う
ん
うん、っていうことでね、いろいろとね
思っています。
はい、ということでじゃあ、はい、今日も話を聞いていこうと思うんやけども、うん、実は僕も前のね配信方の話を、はい、聞いたんやけど、うん、こうやってやっぱお茶と方ってあんま結びついてなくてよ、うん、だからもしかしたらなかなかお茶のやってるされてる方からすると当たり前かもしれないけども、うん、まだまだそういう知らない言葉があるんちゃうかなと思って、うん、ちょっとかなちゃんなりにこれ知ってるみたいな感じで聞いてもらって、うん、知らなかったらちょっとそれ聞いてみようと思うけど、うん、なんかある？
あのね、私も最初聞いた時、あの王先生からお聞きして、うん、王先生がいくつかその生涯私に言ってくださった中でとても大事に後になればなるほど響いてくる言葉がいくつかあるのね、うんうん、その中の一つで打ち返しという言葉があるの。
打ち返しっていうのはあれ、マッサージ屋さんに行って、う
ん、何ですかそれ、
もみ返しみたいな。打ち返しね、なるほど、聞いたことないね。
ない、親からあのボーンって殴ったら殴り返すみたいな、その打ち返しではない。
ではない。あ、そうなんや、うん、物理の法則、同じ力が返ってくるとかでもない、うん、
ない、ない。
なるほどね、
うん、
ちょっと教えて教えて、それは、
う
ん、
あの時点で調べてみた、うん、普通打ち返しって言ったらどういうふうに捉えられるのかと、
うん、
そしたら、うん、と近い言葉ね、私がお茶として伝えられている打ち返しに近い言葉で言うと、繰り返すとか、
ほう、
あとは右と左が相対称になっているとか、
うん、
そういうことも打ち返しということでね、
ほう、
あるようで。
なるほど。
それらは近いけれども一般には知られにくい。
そうだね、まあ、笛木流行も昔は打ち返しという言葉を使ってたけど、うん、今はじゃあそういう左右対称でやって、うん、で使ってるってこと？
違うと思う。左右対称っていうのは建築で使われるというようなことで載ってたんだけど、これらが少しお茶の打ち返しに近いかなと。
なるほどね、
うん、
ほうほうほうほうほう。じゃあもうその打ち返しっていう言葉、今のこの令和4年でも使ってる人なかなかおらんのやないかなと思うんやけど、
じゃあ
そのお茶の世界ではどういう意味かっていうのをもうちょっと深掘りしてもらっていい？う
ん
う
ん、例えばね、これだと志保君はお茶のお点前を見たことあるので分かりやすいと思うんだけれども、お茶っておけ、あのお茶を立てるときにお茶室でね、
うん、
何にもないところに順番に道具を持ち出して、そしてお茶を立てたらおしまいいたしますと言ったら、今度はどんどんに下げて、
うん、
最初のように全くなくなる、
うん、
だから何もないところに道具を出して、うん、逆回しのようにしまって何もない状態に戻すと、
はい、
うん、そういうようなことを打ち返し。
なるほどね。
そんなようなことを、まあ、
ちょっと理解できたかもしれない、
うん、でそれをあのお茶は打ち返しなんだって言って、うん、王先生がね生前おっしゃってくれていて、うん、うん、と思っていたの。そうしてみると最近ね気がついたんだけど、自然の営みも打ち返しのものが多いのよ、
うん、例えば
息、
はい、
吸って吐く、吐いてすくというのが、
あ、なるほど、
うん、これも、
まあ、同じ動作を
そう繰り返し、
そうだね、
うん、
吐いてたように、
うん、
こう吐いてこう息を吐くという動作をしたと同じような、
うん、
逆回しのような形で臓器を動かして、
うん、
確かに息を吸ってるね、
てる、
うん、
それとかあの波ね、
波、
うん、寄せては返す波とか、うん、そういうこう自然の営みもそういうことで、
うん、
あとはそういうこうなんていうのか、反転するっていうのかな、行ったものが反転して帰ってくる、
う
ん、は
い
は
い、振り子のようにこう行って、そうそうそうそう、帰ってくる、行って帰って、
うん、で今の科学というかそのエネルギーの、
うん、
エンペラーコードのお兄さんも言ってたんだけど、うん、そのエネルギー反転するとかいう時って一番エネルギーが
ゴーッと、あー、だろうね、うん、
なる時、
うん、
それをまああの利用するというか、
なるほど、
そういうことがあるっていうようなことでちょっと違うことで意識し始めたのよ。で 台風の時なんか風を見てたらボーッとこうガンガンガンガンこうね、吹くんだけれども、うん、一方方向では絶対吹かない、うん、ガーッと吹いたと思ったら今度は逆方向に吸うように行く、そう本当に寄せては返す、
はいはい、
だからあのその打ち返しというのはお茶での打ち返しということじゃなくて自然の営みがそういうもので当たり前にそういうもので、
うん、
それをお茶にもそれを見ることができたというか当たり前に取り込んだというか、それからぐっと昔の方は当たり前じゃったんじゃないかなと思って打ち返しが、
なるほどね、
うん、それから聞いたことがあると思う、礼に始まり礼に終わるとか、
あるある、うん、その言葉は聞いたことある
よ、よく聞くでしょ、うん、いろんな道道がつくものは大抵そうよね、
うん、
そういうのも礼に始まって終わる時も礼で終わる、
うん、
打ち返しになっとんだと思うのよ、
なるほどね、
お手前のお道具などもあの置いたところにから取り上げたらまたそこに戻す、
うん、
そういうこう、うん、打ち返しの動き、それが自然の営み、五行のね、木火土金水、
うんうん、
五行の自然の営みとしてのを取り入れているので美しいと感じたりするんじゃないのかなという気がしたのよ、
うんうんうん、
でこの間ちょこっとな、これもエンペラコードのお兄さんだったかもしれないけど、海文って知っとる？
ああ、わかるよ、
うん、
あの新聞紙とか、
そうそうそうそう、
トマトだとか、
そうそうそうそう、うん、竹やぶ焼けたとかね、行って帰る、このそういう海文にはものすごいパワーがあるんだって、
この海文に、
うん、
じゃあトマトはすごい力を、
すごい体にいいんだと思う、
新聞紙なんてすごい力を秘めてるってこと、
何か
信じられないな、
なんか分かんないけどね、だからそれは、うん、もう今はもう科学的に解明できるような数値で出る、うん、出たからそれをあの伝えていらっしゃるんだろうと思うんだけれど、
我々の地元、うん、イカザキをアルファベットで書いてイカザキ、
うん、
イカザキ、
そうそうそうそう、
それはね、うん、すごい力を秘めてそうだね、
秘めてそうな感じ、
それはね納得したわ、
それを見つけた時にものすごく感動したやろ
そう、
あら、
そうやね、
私ものすごく感動したよ、
本当そうかな、うん、ちょっともうだいぶ昔すぎて覚えてないけどもじゃあその、ね、力も秘めていると、
うん、でそれを、うん、例えばあの昔の人は当たり前に打ち返しということがあの自然の営みにはあると心得ていたとするならば、うん、私たちはそういう、まあ、私に限るか翔くんもそうかな、ちゃんとそれを意識している人もいるかもしれないんだけど、あんまり意識をしてないもんだから、
うん、
例えばね、明けない夜はないとかね、うん、絶対夜は明けて朝が来ますよっていう、うん、これも繰り返しの、まあ言うたら打ち返しというか繰り返しのね、うん、エネルギーでしょ、そういうことを体で知っていれば、
うん、
どんなに辛いことがあってもまた明けない夜はないし、うん、と言ってあの頑張れる、
なるほどね、
うん、そういう
ちょっと今ね全く別のことを考えとって、
考えたどうぞ、
確かになと思って、
はい、
一連の動作でよ、うん、
はい、
なんか本当は打ち返しというのが本当は大切っていうのが今分かれば、
はい、
まあ、物を出して片付けるまでが、
そういうことよ
ってことなんでしょ、
そういうこと、
だからいつも動作が途中終わってないのに終わってると思い込んでたわ、
う
ん、
そこそこ、うん、私が言いたいことを翔くんに、
ごめん、これ結論やった、
結論やった、
ごめん、
うん、
ネタ
の、いいの、素晴らしいじゃん、
そうだ、
翔くんがそう言うたということは たくさんの人が思ったんじゃと思う、
うん
う
ん、
だからあのあったものをあったところに自然に戻せば、
うん、
家はぐちゃぐちゃにならないとか、
ならない、
だから行ったら行きっぱなしとか、うん、広げたら広げっぱなしというようなことがかえって途中なのよ、じゃなくて、
ね、
帰結させているということを、うん、あの自然の営みから知っていて日常生活の中でそれを当たり前にするための動、
う
ということであったならば、ね、全然生活が違うと思う。
これは変わりそうだね、うん、俺よく、まあ、踊りの生徒さんにも、うん、動きが、うん、ここまでが一周だから、うん、動きを途中で止めずに、うん、ただこうどうしても途中の工程で止まって、うん、ここまでを1と勘違いしてるこで、うん、そうじゃなくてこっからさらに半回転するまでが1だからねってよく自分で言ってたくせに、うん、いざ自分に振り返ると、うん、俺は1行ってなかったわ、うん、ほんと半分ばっかりのことも多いね、うん、
そうなのよ。
これがちょっと私の悪いところでした。
いやいやいや、これが今のよ。だから不疫流行で、うん、今の人、私も含めて、うん、そのことに気がついたのがついこの間だから。
は
あ、今の人がそれを意識し始めると、うん、ずいぶん違うんじゃないかと。
ずいぶん違うね。
違うと思う。特に今感じるのは認知症の人って多いでしょ、うん、これはどなたかお医者さんが言われてたんだけれど、認知症になるのは死ぬ怖さを忘れたいから、
へー、
認知症に逃げてるんだって言われてた人がいたのね。
一つの論があるわけね。
そうそうそう、うん、まあ、そういうこともあるかもしれんと思うじゃない、うんうん、だけど蘇りという言葉があるのよ、
うん、
まあ、本当にかあの幽霊かなんかで蘇ってくる
とか、ゾンビのようにだとかじゃなくて、
そういうことじゃなくて、そういう言葉があると、
うんうん、
だから死んだら何もかもおしまいという発想がつい、うん、大正生まれの人たちあたりにもなかったの、そのうん、死んだらおしまいっていうようなことがなかったの。
なるほどね、
うん、
死んだら次の何かがあるんだろうなというような、うん、
そうそう、あの自然の営みから言うたら、うん、その自分の肉体はなくなるけれども、うん、魂は残っていて、それを虫くんが食べてどうのこうのとか、そういうこう循環というか、蘇るものの一つに自分が貢献できるというのかしら。だから死ぬというようなこともあの恐れるに足らんというようなものが、死生観みたいなものが日本の人にはあったというような言い方をなさってた、そのお医者さんは。だからもう死んだら何もかもおしまいじゃと、
うん、
先に死んだものが負けじゃみたいなことで、あの認知症、死ぬことの怖さを認知症に逃げてる人たちが、うん、少なからずいらっしゃると思われますという。
なるほどね、うん、とお茶は、うん、まあ、お稽古を来られている生徒さんもだし、うん、先生の方、先生方もそうだけども、うん、やっぱりそのあたり、その打ち返しというのは結構意識されてる方、うん、多い。
これは分かんない、
うん、
ただ王先生が私にだけおっしゃったわけじゃないので。
そうだよね、みんなに対して同じことを言ってるわけだから、
うんうんうん、だからそれを、うん、と私は初めてそういう、こう自然の営みというようなことなど等々とくっつけたのはつい最近、うん、でおそらくこれは日本の、うん、風習根幹にある、うん、あったことの一つで、今なくなったことの一つなんじゃないかなと最近思い始めて。
そうやね、まあ、うん、住む場所だってさ、結構定住型からいろいろとで、ね、い、う、ろ、ん、んなところに転々としているような狩猟民族型に変わってきたとか言うけど、うんうん、こう行って帰るまでが一連だったっていうことが変わってきたってことよね、うん、これもちょっと時代の移り変わりかもしれんな、うん、
その良さもあるかもしれないけれど、うん、それによるいろんなこともあるんかもしれんなと、
うん、なるほどね、うん、
だから準備があって片付けがあるのよと、お稽古で言えばよ、
うんうん、
そしてまあ間に本番がちょろっとあるだけで、うん、準備があって必ず片付けはあるよと、う
ん、そこまでが実は始まってたんだよと。
そう、でまた準備をして本番があって片付けがあるのよと、うん、その循環の流れですよというようなことを、うん、お稽古で教えて日常生活に落とし込んでいたと。
なるほど。
いうようなことがエンドレスっていうの、そういうことがとても、
なんかこう、うん、こうなんかエンドレスでこう終わらないっていうよりか、うん、なんだろう、さっきのこう行ったり来たりっていう方がちょっと僕はしっくりくる、うん、くるかな、うん、確かに、うん、そうなんだね、終わらないんだけど、その一連のなんだけども、うん、これは皆さん聞いていただく方のそれぞれの捉え方でイメージが違うとは思うけども、う
ん、例えばね、利休百首、利休同化っていうのがあってね、これは利休さんが言ったようなことだろうかということで、うん、 松山藩が、うん、あの大浦さんね、さっきのあの空飛ぶ家元さんなんかもそうだけど、うん、松山藩があの大浦さんに扶持をあげてたのね、
うん、
その最後の家元さん、大浦さんの玄元斎さんという方が利休さんが言っていたであろうというようなことをやらで、あの利休どうかというようなことをね、うん、あのまあまとめてくださったというかね、とても大事にしてみんなに広めて知らしめてくださったのね。その利休どうか、利休百首の中に稽古とは一より習い十を知り、十かもしれない、十を知り、十より帰る元のその一、
おお、なるほどね、
っていう、
まさしくじゃないの、
そう、そういうことをお稽古で し続けて、
うん、
それを日常に落として、
うん、
あのお母さんになりましょうと、
うん、
なってみたり会社でも生かしてみましょうと、男の人であればその仕事に生かしてみましょうというようなことがあったんじゃと思うのね、
うん、なるほどね、うん、これ本当現代の方にね、うん、伝えるとき、うん、どうやって伝え、これお稽古の中で伝えたりもするの、うん、伝え方的にはどういう風に伝えてる今は。
ね、打ち返しと言うて、私は
使い続けているんや。
そうで、打ち返しだからねと言って、ものすごく大、うん、なぜかずっと引っかかっている王先生が言ってくださって、
うん、
その時には飲み込めなかったんだけれども、うん、とても大事にしていることの中の一つだから、
なるほど、
これはあのお稽古の中でもかなり大事に言う、
うん、
打ち返しよっていうことで、うん、飲み込めなくても飲み込めなくてもその言葉で伝えてる、私はね。
いいかもしれんね、
うん、
確かにな。
だからその伝わって聞いた人、聞いた子たちがそれなりに、うん、自分に合う形で飲み込んでくれたんでいいと思うの、
うん、そうやろな、うん、
その年年で ね、
うん、
60になってまた思うことがあるかもしれないし、翔くんの年で思うことがあるかもしれない、うん、それでいいような気がするのよ。
なるほど、
うん、そういうことやらが、例えばあのしつけとかね、
うん、
折り目とかけじめとか、
うん、
そういうことに、うん、きれいにつながっていく、
うん、ほうやね、
うん、ような気がしてね、
うん、
でしつけって漢字で書ける、あなた。
あー、これ難しいよね、なんかナイルみたいな感じだったっけ、ちょっと難しかったよ ね、
体の芯、
うん、
あの身体の芯、
芯になんか犬みたいなやつだったっけ、
横が美しい、
美しいだっけ、全然違うじゃない、
体が美しい、
うん、ごめんなさい、全然違うだ
ね、違いすぎた違いすぎた、
ね、全然違ったし、私の能力がバレたね、
うん、バレた、バレとる
そうだ、隠してもない
隠すな、
国語力もない、
よい、一つ覚えた、
読めない、書けない、うん、
でもこれは漢字、漢の字じゃなくて、うん、日本の造語らしい。
お、そうなんや。
造語というか、造漢字っていうの。
ほう。
ちょっとそのあたりは調べきれてないんだけど、うんうんうん、調べてないんだけど、身に美しいと書くの。うん、だから、美しいしつけと、まあ、杉にしつけっていうのかな、うん。美しいしつけっていうことは、やっぱりこの打ち返しの、うん、なんていうかね、何かがありそうな気がする、訓練と言ったら変かな、まあ、どういうの、
まあまあ、その、うん、そこまでが型というかだったんだろうね、
それ
に繋がってくるってことだろうな、
うん、何かそんなような気がしてね、
はあ、なるほど、ありがとうございます。ということで、いろいろと聞くことができました、
うん、はい、ありがとうございます。
今日はこのあたりで、
はい、
ちょっと僕の能力がまあ改めてバレちゃったので、
はい、よかったね、
あのもっとボロが出ないためにここで打ち切ろうと思います、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
そういたしました、
はい、またね、何かありましたら、はい、感想であったり、
はい、
ご意見いただければと思います。今日もかなちゃん教えてくれてありがとう、
はい、ありがとうございました。
ごきげんよう、
ごきげんよう。